章を学びます。まあ、今イザヤ書の52章を読んだのはですね、テーマがですね、福音の広がりということなんですね。福音を伝えますよということです。ここで、エルサレムからサマリアに行って散らされて、そのサマリアにおいて福音が伝えられる。またこのピリポという人物がですね、伝道者として伝えているというところですね。そこのところを見ていきたいと思います。早速一節ですけれども、サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの 諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼らのために非常に悲しんだ。サウルは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れたとあります。私たちは前回ステパノがこのサンヘドリに連れてこられて、そして告発を受けたことの弁明をするように要求されてですね、メッセージをしたところを読みました。そしてそのメッセージによって彼がこのユダヤ人たちの憎しみに遭い、そして石打ちにされて殉教したというところまで見ていったわけなんです。で、今読んだところはその殉教をきっかけにして激しい迫害がエルサレムの教会に及んだというところですね。そしてその人たち以外の者がユダヤとサマリアの諸地方に散らされたということであります。で、この人たちがなぜエルサレムに残ることができたかというと、私たちはこの5章のところにまで戻らなければいけないんですけれども、人たちがまず最初に足苗の男を立たせてですね、そして周りにいる民衆が見ているので彼らを手荒なことをすることはできなかったというところがありました。で、さらに彼らを留置所に入れたんですけれども、今度は天の御使いが来て彼らを出してしまったというところも見ました。そしてガマリエルがもう彼らに手を出さない方がいいということを判断を下したので、この人たちは大丈夫だったんですね。ところが他の人たちには迫害の手が及んだわけなんです。まあ、ここでステパノを葬って非常に悲しんだとか、そしてこのサウルを通して教会が荒らされたというこの悲しい出来事を見ていくんですけれども、けれどもですね、これは何もサタンがやっているとかそういうことではないんですね。この一節のところでユダヤとサマリアの諸地方に散らされたという言葉があります。一章の八節をお開きください。イエス様の言葉です。これが使徒の働きの中心テーマの言葉ですけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、次見てください、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このユダヤとサマリアの諸地方に散らされたという出来事を神ご自身がお許しになっていて、まさにイエス様の御言葉通りのことが今ここで実現しているんです。私たちの目では悲しむべき出来事、そしてこれは神様の私たちの目から見たら、これは、残念な出来事、気落ちしてしまうようなことですね。けれども神様側からのですね、目で見るとこれはまさに福音がさらに広まっていくということであります。エルサレムにおいては思い出していただきたいんですけれども、とっても素晴らしい交わりがありました。毎日集まって家々でパンを裂き、神を賛美して、人たちの教えを固く守り、そして神殿に来ていた人たちを見ていた人たちは、とても愛があるのを見てですね、尊敬さえもしていたんですね。この交わりはとっても素晴らしいものでした。けれどもですね、この交わりだけでとどまっているということを神様は良しとされておらず、イエス様も良しとされていなかったわけです。今読んだところです。エルサレム、そしてサマリアという、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てに至るまで私の証人となりますというのが神の御心であって、そこから出ていかなければいけなかったわけなんです。 そこで、この迫害というのを神様が許されたわけなんですね。で、私たちにとってはこのように自分たちには不利に思えるようなこと、これはおかしいんではないかって思うようなことがたくさん起こります。そして私たちはそこで気落ちして、このがっくりきて、あ、もうダメだって思うんですね。けれども実は神様の力強い御手がそこで働いていて、そして神様のご計画が実行されているということを私たちは知ることができるわけなんです。ですから大事なことは、私たちがここで快適だって思っている領域があります。けれども神様は時にそれを揺さぶられる時があるんです。その時に私たちは出ていくということが必要になるんですね。これはもちろんこの、教会での具体的な伝道ということも言えるんですけども、個々人のクリスチャン生活においてもですね、ここの、ところは今までは私たちはこうやっていたけれども、しかし今聖霊ご自身がこのように導いてくださっている、だから出て行って、そして福音を伝えるためにというのが なければいけないわけなんです。この一歩一歩、この出ていくということが私たちに必要になっていくわけなんですね。そしてこの1節から3節、サウルという人物が中心的な人であります。このステパノのメッセージに一番怒った人物でもあるのではないでしょうか。ステパノを殺すことに賛成していて、でこの時からパウロが気が狂ったように教会を迫害していったわけなんです。ところが面白いことは、この次の章の9章を見ると、このサウロが急展開して逆に、福音伝道者の最も有効な、器となっていくわけなんですよね。このように神様の方法って不思議ですよね。最も、この人はまずい、この人がいなければと思うような人を用いて、そしてご自分の計画の実行されるということを神様がなさっていくわけなんです。そしてこの4節がとっても大切な言葉になります。他方散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いたとあります。教会が荒らされて、自分たちも殺されそうになり、また牢屋に入れられそうになり、命にかながら逃げてった人たち、私たちがもしそのような立場だったらどうでしょうか。もう教会はダメだ、キリスト教はダメだ、もうやめとこう、疲れたからというような反応をすることはできます。また逆に神様の御心を行っていかなければいけない、聖霊様がそのように教えてくださっていると言って、続けて御言葉を述べ伝えるという選択もあります。私たちが試練に遭うときにこの2つの選択がいつもあるんですね。もうやめようって言って疲れ果ててやめてしまう、あるいはその試練というのは神様からの賜物であって、喜んでそれを受けてですね、そして祈りに励み、またまあこのように伝道で励むということもあるわけなんです。ガラテヤ書の6章の9節にはこう書いてあります。善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますとあります。このように、良いことに相手はいけない、良いことを行うのに相手はいけないんだということをですね、私たちも今ここで見ることができるんですね。この御言葉を述べ伝えながらというのが今ここでとっても大切な言葉になるんですね。これによって教会がストップするどころか逆に広まっていくという、この、分岐点なわけですよね。これね、この分岐点をこの全くなくなってしまうか、それとも急激に広まっていくかというこの分岐点なわけなんですね。それで彼らはこの広まっていく方の分岐点の方に入っていったわけなんです。ですから私たちもですね、とても大切です。この迫害というものを私たちも経験するわけなんですね。具体的に私たちはこの中国のよう、中国とか他の 共産国とかイスラム教国のようにですね、物理的な迫害というのは受けてないかもしれませんけれども、目に見えない形での迫害というのはあるわけなんです。日本の習慣、またこの日本政府がしていること、社会での中でおいてですね、日本人なんだから当然するべきじゃないかというものがあるわけです。家族だから当然すべきじゃないかというものがあるわけなんです。そうだよな、大切にしなきゃというふうにクリスチャンがなってしまうんです。けれどもいつの間にか、真綿で首を絞めるという言葉がありますけれども、妥協すればするほどこの縮まってってですね、そしていつか何もできなくなってしまうということがあります。けれども今ここで見た通りに、御言葉を述べ伝えながらというところが大切になるんですよね。妥協しないでそのまま進んでいくと、善を行うことにあえていないと、私たちは、このさらに広まっていくという現象を見ていくことができるわけです。そしてこの4節から最後までですね、福音を述べ伝える一人の人物にフォーカスが当てられています。焦点が当てられています。ピリポという人物です。でこのピリポの伝道を通して2つの主な伝道が書かれています。一つは大勢の人に対する伝道、それによって素晴らしい神様の御業を見ることができたということ。でもう一つは個人に対する伝道でした。で前者の方が一見、私たちは人間的にはですね、素晴らしいことだと思います。けれどもこの大勢に対して行われた伝道の中で大きな問題を持った人物がいたんですね。その大きな現象が起こったがゆえに起こった問題があります。それとは対照的に、たった一人なんですけれども真摯に神様を求めてイエス様を受け入れるということがあります。この対照的な2つの出来事を今から読んでいきます。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んでいくし、大勢の中部の者や足の利かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こったですね。このように大きな喜びが起こるような素晴らしい印が行われました。私たちがですね、このように悪霊追い出しとか治されるという言葉を聞くとですね、なんていうのかな、好奇心的な感じで読んでしまうんですね。それでこういうことが起こったらいいじゃないかみたいなものがあるんですけども、そのように読んでいては間違いなんですよね。ここでは彼らにとって切実な問題なわけですよ。この悪霊に疲れるというのが切実な問題で、そしてこの中部の模様とか足の効かないということもですね、切実な問題であります。今のように病院制度があったわけではなく、医療制度もあったわけではないですから。ですから喜びというのは純粋な喜びで、本当に福音が来たんだ、良い知らせが来たんだという前触れだったんですね。そしてそれと同時にピリポがイエス・キリストを述べ伝えたということで、あ、このキリストにこそ救いがあるんだ、罪から救ってくださるんだということを知ることができたわけなんです。でこのピリポという人物はもうご存知ですよね。何でしたっけ、ちょっと今言葉が出てこない、毎日の配給で食卓のところに仕えていた、この人物ですね。羊と言われるかもしれませんけれども、あの7人の一人であったわけなんですね。そのピリポが今このようにして活躍しています。そして次に、適切にこの動きに対して応答していない人物、またはこういう大きな働きが起こった時に、必ず出てくるような人物と言ってもいいかもしれませんけれども、見ていきたいと思います。ところが、このところが大事ですね。この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。 小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであるですね。彼を通して様々な人が彼についてって関心を抱いていたわけなんですが、この12節を見てください。しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもフィリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたとあります。このピリポのメッセージを聞いて信じてバプテスマを受けた大勢の人は、それは本当の改心であったかもしれませんけれども、シモンもですね、確かに信じてはいたけれども、その中心事項は印と素晴らしい奇跡だったということなんです。なぜかというと、自分が印を行っていて人々の関心を寄せていたんですけれども、もっとすごい印が起こって、そっちの方に人々の関心が寄せられていったということであります。このようにシモンの信じ方の動機がちょっとずれていたかもしれないんですね。何か心の中に問題があったんです。でそのことがこの14節以降のところで明らかにされます。さて、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように言った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。とあります。彼らはまだ聖霊を受けていなかった。イエスの御名によって信じてバプテスマを受けたけども、聖霊が下っていなかったということが書かれていますけれども、ここから分かることは、私たちが一章で学んだ聖霊の2つの働きなんですね。一つは信じて内側にいてくださる働きであります。神聖と呼ばれます。また再生と呼んでもいいかもしれませんが、彼らはそのように信じたから聖霊がいてくださったわけなんです、内側に。けれどもまだ下っていなかった、受けていなかったというのは、上からの働き、または外側からの働きなんですね。この聖霊があなた方の上に臨まれると、あなた方は力を受けますということを彼らは経験していなかったということなんですね。でこのことははっきりと分かったわけで、それで手を置いて祈ったわけなんです。でもう一つ、こう注目すべき点は、ピリポがこの手を置いて祈るということができなかったかしなかった、おそらくできなかったという事実であります。そのためにエルサレムにいる人たち、ペテロとヨハネがやってきて、この彼らのために祈って、聖霊を受けるように祈ってですね、そして聖霊を受けたという事実であります。これは一体どういうことかと言いますと、ピリポは福音を述べ伝えるという賜物は与えられていたんですけれども、聖霊を受けるように祈って、それでその聖霊が与えられるというような導き、あるいは賜物が与えられていなかったということであります。ですからこの人たちに頼んでっていうか、人たちがやってきたということであるわけですね。まあ、このことを後で、このピリポがこのエチオピアの官官に対して接しているところでも分かるんですけれども、このピリポは伝道者としての賜物は与えられていましたけれども、その他の賜物っていうのが与えられていなかったということが気づきます。そして教会はこのようにピリポだけのものではなくてですね、このように他の人たちが賜物を用いていくことによって、初めて人々にミニストリーをすることができる、その人たちが育っていくことができるということが分かるわけなんです。ですから私たちはこの自分一人が何かこの 教会は牧師先生がやっているところだとか、教会は牧師と役人がやっているところとかですね、そのような考えを持ってはいけないわけなんですよね。確かに牧師はビジョンを見て責任があって、そしてそれに向かって進んでいて、人々が彼をサポートしていかなければいけないわけなんです。けれどもですね、牧師だけではいけないんですよ。ある人がこういうふうに言ったらしいんですね。個人伝道してくださいっていうようなセミナーがあってですね、そしてセミナーに参加した人の中にいたのかな、この質問したんです。どうやって伝道しますかって言ったらですね、教会に連れていくって言ったんです。なんとなくそれ当たっているかもしれないんですけれども、自分で伝道できないんですよ。自分でその人をですね導くということではなくて、教会に行って牧師さんに頼むということなんですよね。まあ専門家に頼むみたいな感じになっちゃうわけなんですよね。まあ、そのようにこう自分一人一人が御国の市民であって、その市民としての義務を負っているということがわからないと、この賜物が一人一人与えられているっていう事実もわからなくなっちゃうんですよね。そこで私たち一人一人が御霊によっておのおの賜物が与えられ、その賜物を教会の中で用いていく、またもちろん外に出ている時も教会の一員ですから、教会の外でそれを用いていくという義務があるわけなんです。だから集まっている時に、あの人がやっているからっていうことでなっては決していけないんですよね。世の中ではこれ民主主義というのがあってですね、それは市民が積極的に関わって、それによって政府が成り立っていくというのを見ていくことができるんですけども、教会も同じなんですよね。一人一人のクリスチャンが御国の市民としてそこで責任を負って関わっていくということが大切になっていくわけなんです。そしてちょっとずれましたけれども、今度この本題ですね、このシモンの問題が明らかにされていきます。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。聖霊が下った時に何か顕著な働きが起こったと思うんですね。で、何か分かりません。具体的にここで書いてないんです。他の箇所で見ると、異言を語ったり予言をしていたりしていたとか書いていたりします。ですね。ですから何かしらのこう奇跡的な現象、超自然的な現象が起こっていたのであろうと考えられます。そして、ここでシモンが間違っている、根本的に間違っていることは何かと言いますと、聖霊を受けられるように、この聖霊を受けることができるように、私が手を置いたらそれをすることができるように、その権威をくださいと言ったところです。私もその聖霊を受けたいんですと言ったんではなくて、人に聖霊を授けることができるようにその権威をくださいと言ったんです。ご聖霊のことについて、自分がご聖霊に支配されることを願ったのではなくて、この現象を自分が使うことができるようにその権威が欲しくなった。つまり聖霊を利用しようとしたわけなんです。もっと簡単に言うと、砕けて言うと、神ご自身を求めるのではなくて、神を利用しようとしたわけです。もっと違う言い方をすると、祝福してくださる神ご自身を求めていたのではなくて、神の祝福を求めていたんです。このように神の支配の中に入っていく、神ご自身との交わりを求めていくことではなくて、何か自分のアジェンダ、自分自己追求があってですね、自己目的があって、そして神を利用していくというのがここでの根本的な問題なんですよね。考えてください。本当は聖霊に満たされるというのが神様の御心なのにですね、どんどん手を置いたらいろいろ現象が起こる。それを彼が求めたというところが問題なんですよね。で、私たちにも 教会においてそれをしてしまうわけなんです。または教会やってしまうかもしれませんけれども、何かしらのアジェンダがあって自分の能力を発揮して、それでそれが認められなくなったら教会から出ていくということがよく教会で起こるんですよね。まあ、さっきからちょっと教会での問題ばっかり話してますけれども、教会は祝福され、まあ、今そっちのことにちょっと今注目しているだけで、教会っていうのは暗いところではないですからあれなんですが、そういうふうにですね、利用しようっていうふうな問題が起こってくるわけなんです。けれどもですね、私たちは教会で祝福されるために来るんではないんです。ちょっとびっくりするかもしれませんが、教会では神様を祝福されるために来るんです。神様に仕えて、神様を褒めたたえて、神様を礼拝するために来るわけなんです。教会から何かをもらおうとするために来るんじゃなくて、教会のために、神様のために何をすることができるかということですることが来るわけなんです。ここを間違ってはいけないんですよね。で、副産物として祝福を受けます。祝福は受けます、必ず受けます。けれども、私たちが教会に来ているのは礼拝するため、神様にお仕えするためなんですよね。そこを間違ってはいけないわけですね。で、まあ、ペテロの、ペテロじゃなくて、このシモンの大きな問題、もう一つがこの金の問題なんですけども、ペテロがそれを指摘しますね。20節ご覧ください。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。ですね。まあ、実際に、このことがこう教会で起こってですね。英語ですとサイモニーという言葉があるんですね。シモニーって言ったらいいんでしょうかね。教職、聖職をですね、お金で買うっていうことで使われるような言葉になりました。例えばカトリックがこう暗黒時代って言われるときにですね、お金で法職を買ったとか司祭職を買ったっていうことが、僕はまあ堕落したときがあったんですけれども、まあ、そういうことですね。まあ、とんでもないことで、まあ、ペテロもあなたの金はあなたと共に滅びるがよいという強い言葉で言ってるわけですね。そして21節、あなたはこのことについては何の関係もないし、このことっていうのはその手を置いてですね、この聖霊が与えられるっていうことについては何の関係もないし、それに預かる、つまり、このご聖霊に預かることもできない。あなたの心が神の前に正しくないからです。でここは大事です。心の問題だったんですよね。いろいろな印が起こっているっていうことはとっても大切なんですけれども、神様の御業ということですね、それは喜ばしいことです。大きな喜びが起こったっていうのは素晴らしいことです。でも本質はですね、この心なんですよね。このシモンの大きな問題はこの心の問題だった。神の前に正しくなかったということです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっていますとあります。シモンの問題、心の問題は苦味でした。何かというと、わかります？人々が自分から離れていったという苦味です。取られたっていうことですよね。その苦味があったんです。その内容を読んでたらわかりますよね。最初にシモンがいて、それでこのピリポを通してっていうんですね。そうやって彼が今金で買おうとした、まあこのマジシャンだったらこう やるいつもトリックを買うということありますけれども、まあ、そういうことをやってですね、結局奥底にこう苦味があったんですね。でこれが取り扱われていなかったということです。そしてペテロがまたこの霊を見分ける賜物を用いてですね、彼の心の中ということが分かって示されて、今このように語っているわけです。でも素晴らしいことにシモンはですね、悔い改めてますね。シモンは答えていった。あなたに言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってくださいと言いましたね。まあある意味で素直と言ったらいいのかな。ここで悔い改めていますね。まあ、このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えたとあり、このようにしてサマリアで福音が述べ伝えられました。そして次に、この個人伝道ですね。
そしてこのシモンとは対照的に心から主を求めていた、真理を求めていた求道者ですねが出てきます。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に行きなさい。このガザラは今荒れ果てている。まあ、これピリポの立場に立ったらなんと理不尽な命令かって思うかもしれません。数々の素晴らしい大きな技がサマリアで起こっていましたけれども、今このガザですね、荒れ果てているってなってますね。その時荒れ果ててたのか分かりませんけれども、何にも起こっていない場所に行きなさいと。で特に、何が起こるかっていうことも示されていないわけなんです。こういうわけのわからないようなこと、損得感情で言ったら損をしてしまうような命令を受けているわけです。でも私たちは心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなという言葉を知っています。私たちもこれでは損ではないかって思われるようなこと、しかしどうでしょうか、私たちが神様からどのように召されているのか、また神様御霊にどのように導かれているのかということをいつも本当によく聞いてですね、損得感情で動いていないかということを吟味してですね、神様に導かれた通りに歩んでいく必要があるわけなんですね。そこで彼は立って出かけた。するとエチオピア人の女王カンダゲの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。まあ、簡単に言うと大蔵大臣ですよね。このお金を管理していたわけです。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたとあります。彼はエチオピア人ですからユダヤ人ではなかったわけなんですけれども、エルサレムに礼拝に来ていたわけです。回収者っていうのがそれですね。新約聖書にごめんなさい、使徒行伝に結構出てきますけども、その回収者っていうのはキリスト教の回収者ではありません。ユダヤ教徒への回収者ですね。この異邦人なんだけれども割礼を受けてモーセの律法を守ってユダヤ教に回収した人たちです、まあ、そういう人でした。おそらくこのエチオピアで何が拝まれていたのかわからないですけれども、この唯一の神がいてですね、神様はこの本当にアブラハムとイサクとヤコブに約束を与えられて、あのモーセを通してですね、イスラエルを通してですね、ご自分を表してくださるということを知ってですね、この自分もその方に従っていくんだという思いを持っていたんだと思うんですね。でも面白いのは礼拝に行ってですね、まだ預言者の書を読んで悩んでいるんですよ。わからないでいるんですよね。神様を求めているんですけれども宗教を求めていて、それでわからない、まだ心の中で喜びが起こってこない、虚しいですね。でも素晴らしいことは、神様はこのような求める心に対して真実に応答してくださいます。神様は求める心を裏切ることはしません。ご自身を必ず表してくださいます。また誰かを使わせてくださるわけなんですよね。そしてここではピリポが御霊によって使わされているわけですよね。この求める心に対してね、次を見てください。29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだとあります。まあ本当にそうですよね。多くの人が聖書を読んで分からない、導く人が必要なんだということですけれども、私たちもそうですね、導く人が必要であります。そして彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。 ほくり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。あの有名なイザヤ53章であります。カンガンはピリポに向かっていった。預言者は誰についてこう言ってるのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたと言っています。まあ、これはイザヤ書の53章なんですけれども、私たちは旧約聖書からイエス・キリストを語り、福音を語ることができるわけなんです。これとっても大切ですね。まあ、私たち今もう少しでレビ記に入ろうとしていますけれども、イエス・キリストを語ることができるんです。どこからもできるんです。天地創造からできるのか、できるんです。この最初にはこの方によって、この方によって全てのものが作られた、この方のために全てのものが作られた。でヨハネの一章では、この方によって作られたものは何もないって言ってですね、イエス・キリストを語ることができるわけですね。でずっと語っていくことができるわけなんです。ですから私たちはですね、この聖書を取って、そこからイエス様を語っていく、イエス様の福音を語っていくということを知らなければいけないし、また、伝えていかなければいけないわけです。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、カンガンは言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。変化が起こりました。もうすでに信じているんですね。そこでこの37節が抜けてるんですけども、新改訳の脚節の下のところですね、読みましょう。そこでピリポは言った。もしあなた方が心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じますと言ってますね。このように信じますと告白して、それで38節ですね、そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。まあ、ある人の働きのビデオを見たらですね、川のところで水を汲んで、そしてそれをですね、このカンガンの上に上からかける場面があったんですけれども、ちょっとこれは違うなって私は思いました。ここを読むと、水の中へ降りていったって書いてますよね。これは明らかに神霊です、ね、神霊を授けました。で次見ても分かります。水から上がってきた時ですね、水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。見てください、先ほども載ってました、喜んだんですよ。彼の中に変化が起こりました。先ほどのサマリアの人たちも大きな喜びが起こった。これが福音ですよね。これが福音です。こんなに美味しい話はない。素晴らしい話だ。さっきもイザヤ書のところで読みました。あのイスラエルの民にですね、神様が来られて、主ご自身が来られてですね、大きな喜びが起こって、イエス様が来たんだ、メシアが来られたんだって言ってですね、イエス様が再び来られるときに人々に伝えていくんですね。なんと麗しいことよ、その伝えるものが始まっています。この喜びをですね、私たちは伝えているわけですけれども、私たちはそれと同時に迫害の中で散らされながら伝えて巡り歩いたということもしています。ですから私たちはこの福音の本質、喜びをもたらすものを忘れることなく、と同時に試練の中にあっても善に悪ことなく伝えていくということが大切なんですよね。そしてここで面白いのは、御霊がピリポを取っていって、急にこのアゾトと呼ばれるところに現れた。まあ今の言葉に直すとテレポートですね。テレポートしたわけですよね。まあ、不思議なことが起こっていますけれども、でも、ここで大事なのはですね、まあ、このようにテレポートが起こってもいいかなと僕思いますが、大事なのは ピリポの働きはここで終わったということです。このエチオピアの考えに対して純粋に伝道者、イエス様に導く賜物をピリポは持っていたということが分かって、そしてあ、ここで誰も世話する人がいないじゃないかって思うかもしれませんけれども、でも神様の導きって不思議ですよね。この本当に自分の賜物があって飯があって、それに従って御霊が導いてくださるんですよね。あ、だからこの人これだけの必要があるのにと思ってもですね、神様の御手に委ねていくということが、私たちに示されてですね、そしてこうやっていくということが、必要なわけなんですよね。ですから私たちもですね、今自分がどういう賜物が与えられているのか、どういう飯を受けているのか、でこれが分かるためには、まずこの、イエス様を主として、そしてこう基本的なことですよね、このクリスチャンとしての基本的なところに固く立っているかどうかということによってくるわけです。そしたら何にも分かりません、何にも分かりません、何にも神様語ってくれませんけれども、その基本的なところに固く立っているときに神様は絶対に導いてくださいます。何に召されているのかというのも教えてくださいます。そして御霊の導きというのも分かります。そして今このように鮮やかにピリポのように、こっち行ってくれませんか、あっち行きなさいっていうふうに教えてくださるわけです。で、面白いのはですね、続けて読むと、すべての町々を通って福音を述べ伝え、ここまではいいんですが、カイザリアに行ったって書いてます。で、ずっと後を読みますと、ずっと後にですね、何章でしたっけ、21章の8節にピリポがカイザリアで家を持っているところが出てきます。定住したんですね。で、そして4人の預言の預言女預言者っていうのかな、預言の賜物を持つ未婚の娘がいた、つまり結婚して家庭を持っていたんですね。これも不思議ですよね。神様がこのようにピリポを、不思議な導きを与えてですね、用いてくれた。もちろんおそらくこのカイザリアにおいても伝道していたんだと思うんですけれども、このなんですか、いろんなところに点々と歩いてっていうのはですね、この時期だけであったと考えられます。このようにですね、こう福音を伝えるということにおいて、私たちは、不思議な神様の導きというのを見ていくことができました。全部不思議だと思いませんか。最初に迫害されることによって伝えられていった、福音が広がったということですね。そして素晴らしい働きがあったんだけれども、今度は逆に問題が起こったということです。そしてこれはなんでこんなところにって連れられていったところで、神様を求める人に出会ったということです。そしてその人を世話をするんじゃなくてカイザリアに行ったということですね。全部イザヤ書に書かれてますけれども、私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なり、私の思いは 天が地よりも高いように、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いというふうにおっしゃっている言葉が当てはまって、これが可能になるのは、私たちが聖霊を主権者として認めてですね、ご聖霊に導かれていくという最初のところに戻ってくるわけですよね。そしてもっとも前に戻っていくと、ペテロに対して神様が、イエス様がおっしゃられた言葉、あなたは自分の行きたいところに行ったけれども、今度は行きたくないところに行きますっていうですね、ことに入っていくわけです。このように聖霊に乗っ取られる、聖霊のバプテスマ、これ何回言ってもですね、耳にタコができても、いいぐらい、この強調しすぎることはない、教えであり、私たちが経験しなければいけない、体験であります。それではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。福音を述べ伝えるということについて、私たちが今、このように学ぶことができたことを感謝いたします。この迫害というところをまず見ていくことができましたけれども、神様、本当にこの日本の国にあって今、具体的に、この物理的にはないかもしれませんが、目に見えない形で多くたくさんあります。その中において、私たちも学ばなければいけないところがありました。でまた大きな現象が起こっているところで、こう問題が起こってくるんだという問題もあり、そして私たちが心の問題が大事なんだということも見ていくことができました。そしてあなたを真摯に求めて、本当に飢え渇いてあなたを求めている人には必ずあなたが答えてくださるということも見ていくことができました。 そして御霊の不思議な導き、あのピリポに働いてくださった導きも見ていくことができました。神様ありがとうございます。いろんなことを教えてくださって感謝します。神様どうぞその一つ一つを、このまさにご聖霊によって具体的に教えてくださいますように。御言葉を聞くだけのもので終わってはいけません。実行するものになりなさいとヤコブが勧めました。実行するものにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。